のち775、時刻は12時、まもなく22分になります。本日は、針のち775に素敵なゲストさんにお越しいただいております。舞鶴市杉山地区の住民で作る NPO 法人舞鶴名水の里杉山農村レストラン名水杉山細胞から、NPO 法人理事長の松岡義明さんと、そして副理事長の中村豊さんにお越しいただいております。吉岡さん、中村さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では最初に、すみません、松岡さんの方から自己紹介をお願いいたします。
私は杉山に住んでおりまして、NPO 法人名水の里杉山の理事長をさせていただいております松岡と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは中村さん、お願いいたします。
同じく私、杉山地区の、名水の里杉山、副理事長の中村豊と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは早速、素敵な、ね、杉山地区にお住まいというお二人、杉山地区の魅力なんかもお聞かせいただきたいなと思います。お願いいたします。
杉山はですね、福井県との県境にございまして、舞鶴の一番東、郵便番号が、625-0001 番ということで、はい、非常に覚えやすい番号なんです。
覚えました。
はい。まあ、山の中、青葉山の中腹がありましてですね、まあ、非常に不便な、最初は不便だと思ったんですけど、まあ、こういう活動を通じてですね、みんなに素晴らしいなと言われると、なんかその気になりましてですね、だんだん素晴らしいなというふうに思えるようになりました。それで、取り組みということで、杉山地区は現在14県で、48名の人口があります。でもだんだんその年寄りの方が亡くなられてですね、非常にまあ寂しくなってきております。それで、このままでは、だんだんその寂れていくということで、杉山は、かねてからいろんな取り組みやっておりましてですね、また後ほど紹介させていただきますけど、どういう経過でこういうようになったかということをまたお話しさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。私ね、すごく松の寺さんが好きで、よく山を登っていくんですが、最初はすごく道が細くて怖いなと思ったんですが、あれも慣れて不思議なものですね。すごく近く感じるというか、道もなんか広く感じるようになってきまして、また景色がすごくいいですよね。またそういう話なんかもゆっくりとさせていただきたいなと思います。はい。今日はですね、農村レストランについてお話を伺いたいなと思いましたので、そのレストランをオープンされるまでの道のりね、ご苦労もあったかと思います。あとは嬉しかったことなんかもあると思いますので、そのあたりのお話をちょっとゆっくりとお聞かせいただきたいなと思いますので、お願いいたします。
よろしくお願いします。まずこれの取り組みなんですけど、平成12年にですね、京都府舞鶴市さんの、その、中山間地域支援交付金の取り組みという、ご案内をいただきましてですね、で、取り組んだんですけど、実際に耕作放棄地っていうのはもう荒れ放題でですね、我々にとっては大変な草刈り作業がありまして、みんなもブーブー言いながらも、とにかく取り組もうということになりまして、草刈りやったんですけど、とてもその、我々で手に負えるような状況はなかったんでですね、せっかくこういう交付金いただけるということであれば、業者にお願いしてですね、ブルドーザーとかショベルカーで、農地を回復していただきました。で、その後どうするかということになりまして、市民農園に開放したらどうやという話がありまして、市民農園行ったところでですね、イノシシ、サル、シカ、何でもありますから、そんなとこ誰が作るんやという話になりましてですね、はい、私もそう思いました、うん、だけどせっかくそう取り組もうと、いうことになったんで、募集はしてみようということで、舞さんの方の勧めもありまして募集させていただきました。そしたら 当初17組ですね、大阪から3組ありましてですね、はい、うん、まあ物好きな人がおられるなというふうにまあびっくりしたんですけど、はい、まあ、おかげさまで17組でまあスタートさせていただきました、
はい、
でその後はまあずっと10時の休憩時間にまあコーヒーね、みんなで飲みながら話したらええとこやなというその話を聞きましてですね、僕らは生まれ育ったところであんまりね、そんなにええとこやと思わなかったんですけど、一回杉山案内してくれへんかということだったんで、ずるっとその地域を回りました。そしたら素晴らしいなというで感動していただいてですね、でまあボランティアの皆さん、もうその草刈りとかですね、いろいろ手伝っていただきながら、ワークショップっていうのをやりました、
はい、
でそれは将来この杉山どうするかという、まあ、夢を語ろうということなんですけど、その中でまあ、地域構想図っていうのを作りましてですね、うん、その中に水車を復活させようとかですね、それからお酒を作ろうとか、それからこういうカフェを作ろうとかいう話が出たんです。で地域の住民の中から、まあ、こういう方向で行こうと、まあ、夢を語るも何も語ってもいいんで、はい、とにかく思うことは全部出そうということでやりました、
はい、
でその中で石窯を作ろうということで、まあ、ボランティアの人の中から、作ってほしいという要望もありましてですね、うん、石窯を作らせていただきました、
はい、このでも石窯を作ろうって大変です ね
大変だったんです。でも、うん、農園のね、はい、商社の中でそういうふうに設計とかそういうのできる方がおられましてですね、
はい、
でその人に指導を仰ぎながら地域住民一同で作らせていただきました。
これも手作りで作られたという設計はしていただいたんですけど、
そ、
はい、その後は手作り で、
う
ん、
そうです、
はい、ね、今ある農村レストランの横にも立派な窯が ね、
そうですね、
ありますね、はいはいはい、シンボル的な窯
そうですね、
はい、
まあ、我々素人は作りましたので、うん、多少レンガのねボコボコはありますけど、
はい、
まあよくできてるというふうには僕らは思ってるんですけどね
、はいはい、じゃあ石窯を作られて、それ の、 パンやピザなどの料理体験から始められたということですね。
そうですね、そこで交流の場が、まあ、だんだん広がっていったということなんです、
はいはい、もうどんどんあれですね、道のりが見えてきました。じゃあ舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、本日は岩崎里子がお届けしております。そして本日は舞鶴市杉山地区の住民で作る NPO 法人舞鶴名水の里杉山農村レストランの名水杉山細胞から、NPO 法人理事長の松岡義明さんと、そして副理事長の中村豊さんにお越しいただいております。さて、杉山地区の魅力、そして農村レストラン杉山細胞ができるまでの道のりをお伺いいたしましたが、また続きましてお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、先ほどまでまあ、ワークショップ開催、地域構想を模索して、まずは石窯を手作りでして、パンやピザなどの料理体験を開始されたというお話までお伺いしました。さてここからはどんな展開になるのでしょうか。
そうですね、はい、まあ、ご承知のように杉山はですね、名水、我々は名水って呼んでるんですけど、非常に美味しい湧き水がございましてですね、昔から京都府の丹下伏というところにこの水をなめると銀水のごとく甘いっていうふうに書かれてましてですね、まあ、昔からその美味しいっていうことが評判だったんです。で、農園に来ておられる方が美味しい水ができるんだったら、まあ、お酒作ったらどうだということで、酒米を作りましてですね、業者に委託してお酒作りをさせていただきました。まあ、当初3000本だったんですけど、なかなか販売できる自信もないですし、いろいろ苦戦することも予想されたんですけど、まあ、おかげさんで、まあ、地域の皆さんとかですね、それから、まあ、市民の皆さんに助けていただいて、3000本をですね、初年度、まあ、1ヶ月ぐらいかかりましたけど完売させていただきました。で今年でちょうど11年になります、はい、で11年過ぎるとですね、3000、今去年で3600本だったんですけど、普 2日で完売させていただくような状況で、嬉しい悲鳴を上げております。そしてその時にお酒の販売の関係もあるんですけど、名水の里杉山 の、 NPO 法人を立ち上げようというのが平成17年、そして、19年にはその水車も、昔あった水車が復活しようということで水車も作りました。そしてですね、そうこうしているうちに、村の事業としてですね、なんかやらないとやっぱり目的はあまりその、ね、行政の補助金ばかりね、作っているとやっぱり村おこしは長続きしないなというふうに思いましてですね、ここにいる中村君とか、それから婦人、当時婦人会長だった柴垣さんとか、いろいろ方にね、相談させていただいて、役になっていただいて、カフェを作ろうと、いうことになりました。で、これはあくまでもその、杉山がね、一時も早くその、ちょっと生意気なこと言うようですけども、自立せないかんというのが本来の目的なんです。で、それで出来上がったのが今年の3月の13日に名水杉山細胞というカフェですね。当然京都さんおよび前津さんの方からも応援していただいて、というかエンジンをいただいたんで、あとは燃料をね、僕らがどんどんつぎ込んで発展させていきたいというふうに思います。で、細胞のことについては中村さんの方からちょっと詳しく、コンセプトといいますか、そういうところをお話していただきたいと思います。
では中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年3月に杉山細胞がオープンいたしましてですね、当初は三陸うどんを使った、杉山 の、 山菜を使った山菜天ぷらうどん、それと杉山の米粉を使った、米粉ピザを、お客様に提供していたわけなんですけど、それも非常に評判良くてですね、良かったんですけど、今年7月に入りましてですね、もっと杉山らしい特色を生かそうということで、杉山 の、 米と水を使った、うどんを舞鶴の万製麺所さんいうところと共同でですね、開発しまして、米粉うどんを作りました。それがね、贈答用にも生うどんでお客様に結構評判よくてですね、贈答用に使っていただくものと、あと細胞で使うレストランいうことでうどんを提供したところ、非常に評判よくてですね、売れ行きもかなり上々でした。ほんで、10月に入りまして、今度はね、もう寒い時期に入りますんで、今度はあったかいものということでですね、あったかいその米粉うどんと、杉山の米を使った、水豚汁を、開発いたしまして、今お客様に提供しているわけでございますが、非常にこれも評判良くてですね、毎日かなり数量が出ております。
はい、なんか10月がすごくお忙しかったそうで、
そうですね、お客様が団体のお客様がかなり多くおられましてね、非常に忙しい目に遭いました。
はい、嬉しい悲鳴ですね。
はい、そう、嬉しい悲鳴ですね。
その中に私も1名おりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご利用ありがとうございます。はい、
今後としましてはね、杉山名物言いましても、なかなかね、野菜もいろいろできるんですけど、猿とかイノシシの被害に遭いましてね、なかなか厳しい状況にありましてね、逆に今度はジビエ料理ではないんですけどね、そのイノシシとかシカをね捕まえまして、なんとか料理できないかということで、できたらそのイノシシ料理で燻製とかね、鹿の燻製とかいろいろまた開発していきたいなとは思っております。はい、
ね、今でもとてもメニューが豊富で、はい、米粉ピザに、あとはおうどんと天ぷらのセットがあったり、はいはい、あとはスイーツも、はい、たくさんありますね。シフォンケーキに、あとは何、クッキーなんかも作ってられますね。
そばボール、
そばボール、はい、あとは何といってもコーヒーがとても美味しくて、
そうです、はい、水がね、やっぱり美味しい水なんで、皆さんそうおっしゃっていただいて、
は
い、
またメニューが増えるので、中村さんは料理長でも、
いやいや、私はね、ただのお手伝いやらせていただいておりますんでね。
また忙しくなりますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
一応12月の最初の週で また一時閉店いたしますので、
はい、
また12月4日までね、
12月の4日まで、
は回転させていただくんですけど、
はい、
ちょっと雪降ってお客さんもしね事故で回れたらね、せっかくの楽しみがね不意になりますので、ちょっと締めさせていただいて、で3月のお酒販売終了後から改定させてもらおうかなというふうに思ってます。でその間にまあ我々としたら新たな試作品をですねちょっと検討しようということで、まあ充電期間にさせていただきたいなと思ってます、
はい、またいいメニューがね登場するかなと思います、はいはい、では目安としては12月4日まあ、お店は閉まってしまう、12月4日は営業、
はい、4日で一応終了、
12月5日からお店のお休みになって、はい、3月はまだはこれは
第2週ぐらいから
第2週から始まるということですね、はい、ご連絡先の方なんかはこれお伝えしてもいいですか。でもこちらお店の方の、
はい、店まだねちょっと資金的にね電話を送れるような状況ないんで、個人の電話番号ですね。
はい、はいはい、分かりました、お伝えしておきます。077362-6598、はい、077362-6598、私は行くときにグリーンスポーツセンターの方から上がっていくんですが、
はいはいはい、
そのこちらの農村レストランさんまで行くのにはどのルートが一番いいでしょうか。
京都からもよく問い合わせがあるんですけど、はい、27号線からですね松の内方面っていうのが非常に大きな看板で出ますし、
はい、
そこの坂道に乗っていただくとずっと杉山方面通じてますの で松の内を通り過ぎてから杉山細胞がすぐ見えます。500、600メーターぐらいですかね、はい
はい、駐車場もたくさんありますので、
はい
すはいはい、安心して広く取られてあるので安心して車も止めることができますね。こちらは12月4日までの営業時間は
11時からですね、
11時からで、
午後3時まで、
あとは営業日が土曜日日曜日祝日営業、
はい、
で平日は事前予約 で、
そうです、ね、
10名様
以上でですねお願いしたいんです。
はい、はい、分かりました。10月からの新メニュースイートンは私もいただいたんですけども、とってもボリューミーで美味しくって出汁がすごくいいんですよね。ちょっと企業秘密かもしれないですけど、ね、聞いてみたいな。
野菜のね、はい、美味しさがね、中村君
ほぼ野菜の美味しさ
ですね、
はい、
そうですか、はい、
野菜がふんだんに入ってますんで、その出汁がよく出てますんでね、はい、美味しいと思います。
水豚とそして日替わりでなんかご飯物が、
そうですね、
押し寿司だったり、
そうです、最近は芋ご飯になってますけど、
さつまいもご飯、
さつまいもご飯、はい、ぜひ皆さんも名水ね、杉山細胞に行かれてはいかがでしょうか。とっても景色が良くて、私のお気に入りはカウンター席がありまして、カウンター席から見える舞鶴湾と、
そうですね、
そしてさっきお伺いしたところ西舞鶴の
白杉の青いとかあの辺が見えますね、
はいはい、オープンが11時からですが、少し早く来ていただくと雲海も見ていただけるということで、はい、あとは夕焼けも
そうです、素晴らしいですね、
はい、私は春に一度行かせていただきまして、そこでもうこちら の、 杉山細胞さんのファンになってしまって、ぜひ出てくださいってお願いして、はい、ちょっとねお忙しくされてましたので、秋になってしまいましたが、秋にはなんと新メニューもできてたということで、ね、このタイミングだったのかなと思います。まだまだ杉山地区の魅力もあるんですけれども、ちょっとお時間の方がなくなってきてしまいました。どうですか皆さん、松岡さんと中村さん、リスナーさんへのメッセージ何かありますか。
そうですね、はい、もう皆さんね働きすぎで体心身ともに疲れておられると思うんで、ぜひくつろぎコーヒー一杯で疲れを癒していただきたいというふうに思いますので、ぜひおいでいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
本当に皆さんの笑顔が素敵で、最高齢の方が82歳の方も、
ね、
はいはい、いろんなお話が聞けて本当にほっこり癒される空間です。今日は松岡さんと中村さんの方から曲を1曲セレクトしていただいております。岸渡るさん、はい、
杉山出身なんでよろしくお願いいたします、
はい、松岡さんの
同級生です、
同級生ということで、はいはい、たまたまねスタジオに買ったんですよね、
はい、びっくりしました、はい
はい、ではこの岸渡るさんの人生祭り歌をかけさせていただきたいと思います。今日は中村さんとそして松岡さん、どうもありがとうございました。
お願いいたします。